隅田隆平のハマグリ御門の編、1月24日放送分のポッドキャスト後半です。勝手に弁護団、このコーナーも久しぶりですわ。
ほんまやね。
ずっと、まあね、ゲスト会で、
はいはい。
でもね、私がやろうとしてることは、はい、共通してるんですよ。この勝手に弁護団にしても、うん、さっきの京都 B 級裁判所にしても、変な事件、変な人を、うん、まあ、弁護しましょうっていうようなテーマでやってるんですけれども、それこそ、巨人師匠とか、うん、まあ、棚橋選手にしても、もう尊敬すべき変な人なんですよ。
まあまあ、そうやね。いい意味でね。
いい意味で、過剰なんですよね、
はい。過剰やね。
過剰なトレーニングをしたりとか。
巨人師匠だって、普通の俺漫才師やと思ったけど、はい、あの人は完全に演芸オタクの部類やで。
すごい好きですよね。ご自身が、それこそ、さすがに柳田さんが発掘した昭和50年当時の漫才音源は持ってないっておっしゃってましたけども、うんうん、もうテレビの、そういう映像っていうのはね、ほとんど残してありますね。だ巨人賞は、エラ体育会に見えて、うん、実は、エラ文化系でもあるんですよ。あんだけ文化系と体育会系が、高い地点で融合してる人、うん。
文武両道や。
文武両道ですよ。は
い、お笑い
実は。
だからお笑い系の、お笑いの文化系の、あると思うよ、はい。だから首相がやっぱり今のところ会長は巨人賞やわ。
巨人賞のね。
うん、でもその次がやっぱ博士ぐらいちゃう水道橋博士。
まあ、博士さんも、すごいですよね。
すごい。すごい。その文化系としたら、演芸史的の中でとしたらね。僕もその末端やからね。
まあ末端というか。
あの人はプレイングマネージャーや。
そう、プレイヤーであんだけね、博士さんほど。
そうそうそう。うん、で、やっぱ博多、
大吉さん。
大吉先生とか、ナイナイの岡村さんとか。
もう実はそうなんですよね。
実は絶対したいと思う。そっち系やと思う、う
ん。今週あれなんですよね。ちょっと話外れますけれども、
う
ん、岡村さんに、なんか年表を持っていかれたっていう話を。
そうそうそうそうそうそう。僕ね、岡村さんね、スゲル TV の収録をやってはるんですよ。
朝日放送で。
そうそうそうそう。はい、で、博士と岡村さんが、フランス座、浅草のフランス座で、
選手ですかね。そうそうそう、ライブされてたんですよね。
木曜日のオール
ナイト。ザ・フランス座ですか。
そうそうそう、5やったけど。はいはい、やってはって、次の日、その時に、まあ、何回も言うけども、M 角さんとかが、年表を、ずいぶん前から送ってはった
の
よ。
岡村さんとさんまさんの年表を作って持っていたっていう話されてましたよね。う
ん、で、僕もなんかできへんかなーって思ってたんだけれども、はい、ナインティナインの大阪時代。
まあ、実は短いですよね。すぐに東京進出してブレイクしたんで。
そう、短くって、それを作ったのよ。
年表を。
年表。13,000字。
13,000字。すぐ年表作りまんな。
う
ん、
そうそうそう、で、それを博士にチラッと言うたら、博士がいつも岡村さんに、はい、明日、柳田くんが行くから、よろしくねって言わはんのよ。
そう、仲介しといてもらったわけですな。
うん、そうそうそう。はい、仲介、だから今まで2回やってんやけど、いつも博士に会った次の日僕が会うねん。
あ、柳田くんという、
そうそうそうそう。
園芸墓掘り人が、次の日岡村くんの楽屋を訪ねるからっていうこと、
うん。そうそうそうそう。で、はい、柳田くんって言うっていうんじゃなくて、向こう知ってはんねん。
あ、水道橋博士メルマ旬報、メールマガジンを読んでるんですよね、実は、う
ん。お金払ってほんまに読んだはんねん。
それもすごい話ですよね。
すごいね。だから M 角さんのことも知ってるし、うん、柳田のことも知ってんねん。
あ、じゃあ、柳田さんだっていう感じなんですよね。
まあ、まではいけんけど、あー言っても指さして、ドア入って楽屋で。
来たーみたいな。
来たーって笑って。
柳田さん来たーって。
あー、こんな感じなんや、言って。
で、年表を渡しになられた
って。そうそうそうそう。ずっと15分から20分、本番、2本目の前かな、喋ってたね。面白かった。
あ、そうですか。
うん。めっちゃくちゃ詳しいね。岡村さんって。
あ、まあ、あの人ももともとあれですよね。それこそ、トンネルズのオールナイトとかね、ハガキ職人してたぐらいの人だったりするんですよね。
すごいわ、うん。あの感覚っていうか、うん。で、なんか詰め寄ったらあかん感覚もあるわ。独特の文化系の。
はいはいはい。
うん、サッカーのイメージあるやろ、ナインティナインって。違うねんな。
で、岡村さんも体育会であり、うん、かつ文化系でもあるんですよね。だから芸人さんってそうなんかもしれないですよね。うん、そこの両立してる巨人賞もそうですし。そうそうそう。
ほんで、人見知りなんやけども、心を許したらすごい喋ってくれはんねん。
ほ
う。うん、大概は喋らへんと思う、あの人は。
でもね、まあそうですよね、アウトボクシングじゃないとね、ね、うん、なかなか話してもらえない感じの人かなとも思うんですけど、うんうんうん、このね、柳田さんとか M 角さんの、年表外交というか、
年表外交。
柳田さんもね、いつも気持ち悪がられるんちゃうかっておっしゃってますけど、うんうん、この間の巨人賞もすごい喜んでくれたじゃないですか。うんね、ブログにまで書いていただいて、はいはいはいはい。やっぱり自分のことをこんだけ調べてるっていうのは、うん、好き以外の原動力ないから。
まあ、そうやね、まあそうやと思うわ。あとは本当に、別にファンじゃないっていうのかね、失礼やけど、近寄ってどうのこうのはないのよ、僕は。
あ、そういう、まあ、ミーハー的なんじゃなくて、
全くミーハーな要素ない。
ちゃんとあなたが歩んできた功績を、はい、まとめましたという。
まとめて、もっとちゃんとわかりやすく知らしめたい。
わかりやすく。うん、まあ、本人もものすごい忙しいスケジュールで、この何十年、
そう。
ね、仕事してきたから、もう、忘却の彼方にあるわけですよね、実は昔の仕事とかが。
そうそうそうそう。だから、岡村さんに対しても、皆さんないないってね、はい、すごいテレビ映えするタレントやと思ってるのよ。
イメージとしてそれが強いかもしれないですね。
めちゃイケ21年とかやってるから、うん、でも実はその東京行くまでのナインティナインの漫才ってめちゃくちゃうまいね。
ABC の漫才コンクールとかでもね、撮ってあります
も
んね。
今目恵比寿も撮ってるわ。
撮ってますよね。うん、子供恵比寿の方、
子供恵比寿3位の方
や、3位の撮ってありますからね。
撮ってるし、はい、だからすごいのよ実は。ですごい2丁目劇場もいっぱい出てんねん。
僕もそのギリギリ見てた世代ですもんね。
そうそうそう、うん、でもそれをすっ飛ばしてなんかテレビのナインティナインっていうイメージしかないけれども、実は大阪時代すごいんですよっていうのがちゃんと知ってほしいね。
それをまずはご本人にっていうのね。
ほんでね、本人はめっちゃ覚えてはったわ。
まあそりゃそうでしょ
う。そうそうそうそう。
逆にその何でしょう、舞台に立ってた時間が短いから、うんうんうん、その時の記憶っていうのは自分でも大切な時間なんじゃないですかね、うん、おそらく芸人の原体験としての部分 で
だんだん戻ってきたのちゃうかなと思って。50ぐらいになってきて、ひょっとしたらナインティナインって僕ネタやんのちゃうかなって思ったわ。この間
ザ・漫才とか演芸グランドスラムとかで MC とかされてたら、うんうんうん、まあその芸人魂として刺激される部分はあるでしょうね。
あると思う。だから密かに僕ネタ作ってんちゃうかなって思ってるわ、ナインティナインで実は。
というわけで、ちょっと一旦
ごめんね
隅田隆平のハマグリ御門の編、 KBS 京都ラジオからお送りしております、
はい、
勝手に弁護団の途中でございました、
うん、ごめんなさいね。
いえいえ、はい、琴の侍からいただきました。
はい。
隅田先生、ハマグリボーイズの皆様、こんばんは。すでにワイドショーなどであれこれ言われている小室哲哉さんの件について、隅田先生の解釈をお伺いしたくメールいたしました。うん。愚政としては、曲がりなりにも介護を割と長くしていたこともあり。
はい。
そうなんですね、琴の侍は、うんうん。介護をやらざるを得ないしんどさや、やっていられなくなったり、現実逃避したくなる気持ちはよくわかります。というより逃げ場などがないと到底何年もできるものではありません、ね、とはいえ不倫が家庭に及ぼす負の影響も身をもって体験してきましたので、うん、それを是認することはできない立場を取ります、
うん、
あ、そうなんですね。で、今回の看護師さんとの関係が不倫に該当するのか否かそれは分かりませんが、うん、個人的には疑いを持たれるような女性以外の逃げ道が小室さんにはなかったのだろうかと思いましたと。
はいはいはい。
これはもうね、当事者として介護とか、うん、あるいは不倫、どのね人が不倫をしたのか分かんないんですけど、うん、経験されてるこの琴の侍さんの、うん、このメッセージが全てというか、あえて。
やっぱ人生経験ってすごいね。
やっぱりね、そうなんですよ、うん、その私もね、うん、代理人としてその不倫の事件とかもいろんな事件やってますけど、うんうんうん、まあ、それは当事者としての体験ではないんですよね。はい、うんうん、やっぱり当事者しかわからないこともあるでしょうし、はいはい、今回は、その週刊文春がね、小室さんの不倫を、記事にして、うん、で、すごい今叩かれてるような状況になってるんですよね。なってて、それこそダルビッシュさんとか、
うん、
あとホリエモンとかも、うん、ツイッターとかで言うてるんですかね、
うん
うん。うん。文春を叩いてるみたいなんですけど、うんうん、まあね、この表現の自由とプライバシーの対立っていうのは、はい、まあ古くて新しい問題というか、うん、まあ昔から言われてて、
ね、
それこそ、たけしさんがね、
う
んうん、フライデーに、
フライデーの時もそうやったね。
講談社に殴り込んだ事件っていうのがもう、うん、あれは1986年です
ね。86年。
12月。
12月8日。
うん、すぐ出てきまんな。
はい、
あの時も、それこそ、たけしさんが、付き合ってた女性に取材行くときに、まあ、強引な取材があって、うん、それに怒って、たけし軍団と一緒に講談社に殴り込みに行って、傘と消火器で暴れたっていう。
でもあれも1年半ぐらい前からラジオでずっと言ってたよね。
ネタにしてたんですか？
ネタというよりか、はい、ちょっと、行き過ぎるんじゃないかと。 取材が。
あ、っていうことは言ってたんですか、たけしさんが。
ずっと言ってた。で、自分とこに来るならまだしも、相手側に行くのはどうかと思うっていう、うん。
相手は、まあ、一般的、一般詩人ですから、ってことですよね。そうそうそう、うん、で、あの事件の時はあれですよね、あの、後藤田正春官房長官が、
ビート君ね。
写真週刊誌の取材の行き過ぎもあり、ビート君の気持ちはよくわかる。
ビート君の気持ち。
ビート君。
あったあった。
かといって直接行動に及ぶのは許されることではない。うん、それはね、たけしさんが、そう、有形力を行使した、暴行したということは許してはいけないんだけれども、はい、まあ気持ち、感情面はわかるっていうようなことを、はい、当時の官房長官が言ったっていう。うん、
すごいね。
ビート君っていうのがすごいですよね。
ビート君あった。
ビート君。
カミソリがビート君って言ったから、
ね。カミソリ後藤田って言われてましたからね。カミソリ
後藤田って言われた
ん
だ
よね。後藤田さんは、うん。というわけで、まあそのね、あの頃から三十何年にわたって、うん、まあちょくちょくこういうことは問題になって、うん、まあ小室さんの場合は芸能人で、うん、まあ竹さんも当然そうなんですけど、うん、ね、政治家とか、うん、あるいはその企業の、大企業の不正を暴くのはいいけれども、うん、そういう芸能人の不倫とかはもうええやないか、みたいな話になってるようなんですけど、うんうん、で、それこそね、今回のこの問題というか、問題が提起された後の状況とかっていうのを見てたら、うん、まさしく私がこのラジオの、この番組で言いたかった、はい、肝の部分が、はい、うん、問題化してるかなって思うのは、うん、私が、この勝手に弁護団とか、うん、それこそ、京都 B 級裁判所とかっていうね、はい、でやりたいのは、どうしてもね、その、何か問題が起こった時に、うん、今、もう、その、なんでしょうね。他の当事者じゃない人たちが、過剰な当事者意識を持って、一斉に
突っ込むもんな。
突っ込んで、突っ込む対象を次々と変えていって、そのスケープゴートを変えていってっていうのを見てて、生きづらい世の中やなっていうね、私なんて知名度もないんで何しても何も言われないんですけど、こういうのっていうのはいずれ誰か、もしかしたら自分に来るかもしれないわけじゃないですか、こういう世の中っていうのは。だからその、こういうゴシップとかの楽しみ方を、ちょっと考えましょうよっていうのがあるわけですよ。
は
い
は
い
は
い、
それはそう思う僕、う
ん。だから、うん、今回のね、この小室さんっていうのは、うん、僕らこのゴシップ好きのね、構図家たちにとっても、うん、あまり、うん、なんていうんですかね、後世に語り継いでいく、おかしみとかがないあれなんですよね。ないないない。救いがない部分があって、うんうんうんうん、介護という問題が背景にあって、うん、はい、で、ちょっとね、後から話しますけど、うん、分子さんのようなね、
はい、
何でしょう、うん、もう、おかしみが、おかしみばっかりなんですよ、うん、分子さんの騒動っていうのは。そういう突っ込みどころがない状況で、だからね、そういうコース、僕ら、ゴシップ好きなりに、その、何て言うんですかね、うん、ゴシップ道というか、ね、
はいはいはい、
あるんですよ、道が。うん、下世道があるんですよ。はいはい、下世話な人間ですよ、私。だからあの、今の、こういうね、文春はおかしいとか、うん、そんな芸能人の不倫なんかもうどうでもええやないか、うん、そんなことよりもっと大事なことあるやないかっていうような、この流れはね、うん、いやいや、ちょっと待ってって思うんですよ。うんうん、一概に、その、ゴシップを、その、十把人柄げでね、はい、うん、言わんといてと、はい、楽しいゴシップもあるわけですよ。
わかるわかる。
うん、うん。もう、なんぼでもずっとしがめるね、ゴシップがあるわけじゃないですか。
本当にそうやね。あの、突っ込むのは僕全然ええと思うんだけど、うん、みんな飽きんの早いやろ？
飽きんのも早いし、ほんで攻撃をするんですよ。うん、攻撃せずに突っ込んで、うん、まあ、そのね、このゴシップの中のボケがあって、うん、それに対する突っ込みをして楽しみましょうよ。うん、で、追い込まんでいやないっていうのがね。うん、だから小室さんもね、会見をして引退を表明されましたけど、うん、引退する必要なんて、もう全くないと思うし、うん、思う、そもそも会見も開かんでいいと思うんですよ。うんうん、ほんまに、うん。受け流してたらええわけで、うん、実際にね、小枝さんとかね、うん、会見も何もしなかったじゃないですか。ポリンフリンの時ね、うん、皆さんあの検索してください。ポリンフリンってね、はい、もうあえて説明しないですよ。
ないですね。
ね、これ義務教育ちゃうんやから。
テントさん。
テントさん。義務教育ちゃうんやからね。言わないですけど、ほんまにね、だからそういう意味では、今のその一方向にわーって攻めるのが、うん、その、週刊誌の、報道をきっかけに、うん、まあそのね、対象となった人を責めてたのが、うん、今度は逆にその対象が一方向に攻撃する対象が文春に変わっただけで、うんうん、結局同じことをやってるような気がして。
そうやね。そうやね。
それ同じことやってますよ、文春とっていうようなね、文春とっていうか、そのね、不思議なのが、今回文春に怒ってる、よくも小室さんを引退させたな、みたいな人たちがいるわけで、そんなに小室さんに肩入れしてた？もともと、みたいな部分も。
それもあるな。
あるし。
あるある。
うん。
それもある。
あなたは文春にそんな嫌なことされました？みたいな。たけしさんが講談社にね、フライデーに打ち入りした時も、一緒について行ったのは、たけし軍団だけじゃないですか。うん、はいはいはい。 たけし軍団だけやのに、今ね、たけし軍団でも何でもない人たちが、うんうん、で、でも今回の小室さんの騒動で怒っているのは、マーク・パンサーとかね、うん、あの辺が、よくも小室さんにとかって言うんだったらわかるんですよ。
うんうんうん、
まあね。怒るんだったらね、うんうんうん、それを全く小室さんと縁もゆかりもないって言ったら、語弊あるかもしれないですよ。うん、そら、小室さんのことすごい好きで不安でっていう人が怒ってるかもしれないですけど、うん、で、小室さんを引退させたって言いますけど、小室さんも別に引退する必要なかったわけですよ。で、引退したっていうことは、もしかしたら、うん、その、辞めるきっかけっていうのを、
ちょっと探ったは
ず。下がってた部分もあったかもしれないし。
引退するしね。
うん。わかんないですよ。これは憶測になっちゃうんですけど、ほんで不安の人が辞めてほしくないという気持ちもわかるんですけど、文春のせいでっていうのは、まあ確かに引き金を引いたというか、公にね、今回、小室さんもそういう形にしてますけど、本心はわからない部分もあるし、その一斉にこのね、今度文春叩いてんのが、それはそれでどうかなと。ほんで、それこそね、ダルビッシュとか、ダルビッシュ選手とかね、うん、ホリエモンさんとか、あの人たちが文春とかを意味嫌うのは分かるんですよ。それは自分らはその取材を受ける対象で、うん、暴露される対象やから、うん、クソ文春とか、うん、バカ文春っていうのは分かるんですよ。うんうんうん、うん、一般の人がね、その、うん、みんなでね、小室さんをこんな引退に追い込んだ文春をやっつけるぞみたいになってるのはね、
う
ん
う
ん、おかしいと思うんですよ。だって、忠臣蔵でもね、うん、キラコウズケノスケあれ、打ち入りに行くのは、四十七士でね、赤穂浪士が47人で行くからいい話じゃないですか。はい、ね、うん。47万人いたら。
デモやからね。
でもね。デモやからね。全然ええ話じゃないですかね。臨時ですからね、うん。47万人がいたら。そうそうそうそう。今そうなっちゃうわけですよ。うん、ネットっていうのがあると、うん、SNS を使ったら、47万士が、キラコウズケノスケを打ち入りに行くわけですよ。
それも本当に打ち入り行くんやったらええけども、うん、それも、亡霊みたいなもんやろ、
そうそうそうそう、
合ってないようなもんやろ、
うん、だから、その、でね、もう、結局、だから、受け取り側の、取る側の、意識の持ちようやと思うんですよね。うん、その、まあ、文春とか新潮とか、うん、こういう、ね、もともと、うん、そういう週刊誌なんていうのは、そんなもんじゃないですか、うん。モラル求めんのもどうかなと思うし、はいはい、うん、だからその報道を受けて、みんなが真に受けてね、うん、それでその対象を攻撃するっていうことさえやめたらいい話であって、うん
うん、僕もっと思うのは、文春攻撃してる人ですが、はい、文春の神のページをめくってない人がほとんどだと思うよ。
多いです。多いです。
ほとんどやと思うよ。うん、全然そのなんかネットの走り書きを見ただけやと思うよ。うん、
きっとそうだと思いますよ。うん、
そこが引っかかんのよね。
そうなんですよ。うん、うん、だからもうね、その辺もあるし、うん、そうそう、みんなちょっと見聞きしただけで、うん、乗っかってね。
そうそうそう。
打ち入りに行くんですよ。
そうそう、もっと掘っていかんと、うん、それに興味が本当にあるんやったらね。
そこなんですよね。そ
う、うん、だからそれに関してほんまに文枝師匠なんかはもっともっとね、ちゃんとした目線で掘ってほしい。
そうなんですよ。うもうね、文枝師匠の話になりますけど、はい、また琴の侍がね、はい、くれてます。墨田先生、ハマゴリボーイズの皆様こんばんは、うん、週刊現代によると今年7月に神戸にオープンする新しい寄席、うん、気楽館の命名に知人女性かっこ一部報道では愛人かっこ閉じるが関与していたとのこと女性に気楽館の名称で応募させた上でその名前を採用するという手法を取っていたようです。支援ネグリジェエミコと来て3つ目のスキャンダルですが、墨田先生はどのように弁護されますかと。
それ3人目の人なの？
いや、これ一緒ですよ。このね、エミコさんが、はい、ネグリジェエミコさんが、はいはい、もうなんかリングネームみたいになってますけど、はいはい、ネグリジェエミコさんが、はい、この週刊現代によりますと、うんうん、この気楽館っていうね、神戸にオープンする、はいはい、うん、寄席があるんですよ。はい、ほんで、そこは、それはね、国とか兵庫県とか神戸市が、うん、まあ補助金とかも投入されてる公的性格の強い演芸場ゆえ、命名はまあ一般公募で行われたんですけれども、はいはい、その、一般公募の過程において、文枝師匠がその恵美子さんに対してね、気楽館っていう名前で応募してくれへんかということで、応募させて、で、最終的にまあ気楽館っていう名前で、
ええやないかと。
なって、で、この人がね、その、そうですよ、名称決定者っていうことで商品までもらってたっていう。
あ、そうなんや。
恵美子さんがっていう、まあこれは週刊現代の報道なんですよ。っていうのがございましたね。
なるほどね、うん。いろいろ引っ張る人やね。
いろいろ引っ張るんですよ。
よう出てくるね。
でまたね、そのね、こういうふうに書いて、気楽館で書いて応募してや、みたいなね、紙とかが残っちゃってるんですよ。
は
い、証拠を残さはるんですよ、この人は、痕跡を。
でも残るっていうことは、鼻から 仕組まれてたっていう可能性もあんの？これ映画みたいに。
っていう考え方もあると思うんですけど、私は別にこれね、あの、恵美子さんも責めたくないんですよね。恵美子さんもただ単に、好きやから、
好きやったんや。
その思い出の品を全部残してたんちゃうかなと思うんですよ。はいはい、まさか最後は公にするつもりで最初から準備してたんじゃないんかなと思うんですけど、うん、だからそのね、いっぱい残しすぎなんですよ、この人。うん、その、前の週刊新潮の、記事でも、うん、そういう色紙とか渡してね、はい、幸せにしますとか、うん、書いた色紙残して、これ支援さんの時も色紙書いてましたわ、
残んや
色紙とかすぐ残して、うん、ほんで痕跡残すといえばね、うん、これはね田中さん笑わせてしまうんじゃないかなと思ってあまり読みたくないんですけど、うんうん、これあくまで恵美子さん段ですよ、
段
週刊新潮に載ってました、うん、まあ、文士さんがね、恵美子さんの家に来ると勝手に寝室に上がるようになってから以降の話なんですが。
勝手に寝室に上がる以降、はい、だいぶ経ってるね。
だいぶ、いや、あんまり経ってないようですよ。すぐに上がり込まはるらしいです。これあくまで恵美子さん段ですけれども、文士さんは階段を上りながら洋服を一枚一枚脱いでいくのです。2階に着いた時は全裸になっており、脱ぎ散らかした服を指して、ミステリアスな感じがして、面白いやろとふざけて見せたものです。
それアウトやわ。
これアウトやわ。隅田アウトというわけで。
それちょっと思いっきりいかなかった
デコピンを。
思いっきり。
ああ、いや、いた
ボコン。
いや、これね、本来、分子師匠アウトなんですけど、こういうことをね。
ミステリアスな感じ
がして、面白いやらーっていうね。
さすが企画マンやね。アイディアマンやね。
アイディアマンなんです。いろんなゲーム思いつかるじゃないですか。はいはい、触って
何でしょう、
何でしょうとか。
叩いてかぶって、
じゃんけんポンとか。ゲーム性が強いんですよ、はいはい。ゲーム脳なんですよ。ゲーム脳って多分使い方違うと思うんですけど。
あの、電線温度も、
もともとそうなんですよね。
そうで三師匠やで。
三師匠なんですよね。
そうそうそう。すごいな。
ミステリアスな感じがして面白いやろ。
どっちから脱がはんやろな。下からか上からか。ミステリアスな感じって。
これね、構図上がるときもやってほしいですよね。
ああ。
舞台袖が出てきて、だんだん脱いでいって、いい
うん、
最後上がったときに完全に裸になってるって。
ああ。それ、あの、アウトや、アウト。
アウトや、すいません。はい。あ、いた！ああ、もうね、これ、文師匠ですよ。僕が言うてるんじゃなくて、この行動は全て文師匠で、だからね、僕はね、こういうゴシップが好きなんですよ。こういうね。
やっぱりね、三師師匠ってね、脱ぎなさそうな感じがするから余計面白いんちゃうかな。うん、
ね、もっと、硬いインテリみたいなイメージあるじゃないですか。
ある。
で、しかもね、僕ね、このことがあって、にわかに信用できなかったんで、恵美子さんの言ってることが、はい、いろいろね、文師匠で調べてみたんですよ。
はい、
調べてみたら、うん、文師匠、R1 グランプリの審査員されてるじゃないですか。でね、去年、アキラ 100% 裸でね、はいはいはい、股間を見えないように、うんお盆とかシガーボックスとかで隠してる、うんうん、あの方の芸について、うんうん、2017年、去年8月16日付のニュースポスト7っていう媒体で、こうおっしゃってるんですよ。インタビュアーが尋ねました。アキラ 100% がネタを披露している間、審査員席でずっと苦虫を噛みつぶしたような顔をしていたのが印象的でした。
はいはい。
で、文師匠がそれに対して、うん、僕はもう審査員としてね、どう評価していいのか、日常性とか普遍性とかを大事にしてきて、喋、うん、ることで笑いを取ってきたから、
うん、
どういうネタをどういうセンスでっていうのをやったら評価の仕方がありますけど、あの裸をやられると、難しいですね。
なるほど。
呆然としたような表情で、首をゆっくりと、傾けると、
うんうん。
どの口で言うんやと。
いや、でも、あれ違う？やっぱ師匠からすれば、
はい、
やっぱりあの、ミステリアスな感じが なさすぎたんちゃう？
いや、と思いますよ。もう最初から、
お盆や
から。お盆で出てきて、前隠すっていうので、文師匠はちょっとずつ脱いでいって、1階の階段登る段階では全部着てたんですよ。
はいはい、
2階に上がったら、全部脱いでて、
うん、
しかもちょっとずつちょっとずつっていう。
上がっていく。
上がっていくみたいな。
ブルースリー的な感じで上がっていってね。死亡指的な感じで。
死亡指的で。ちょっとずつね。
はい、はい、はいはい。
でもね、文師匠ね。で、面白いのが、いろいろね、情報が入ってくるんですよ。
入ってくる。
私、あの、この文師匠の話をよくしてたら、うん、その、なんでしょうね、文師師匠のハブ空港みたいなって、いろんな情報が僕の元にね、
いいね。
入ってくるんですよ。文師のハブになってるんですけど、はいはい、カツラ三氏のおよよテスト、あいつの心がズバリわかるっていう。
それすごい本やね。
これね、昭和50年とかかな。50
年。
うん、だから僕が生まれる前の年とかに。
巨人阪神のデビュー年。
そうそうそう。また基準総会。
これ
柳田アウト。
あいた
っていうことで。
なんでスッと出てしもっただけやけど。
いろいろね、その女性との別れ方とかまで書いてるんですよ。
おうおうおう、
もう、この本一冊全部性的なことに関する心理学なんですよ。
すごいな、うん。
で、恋人と上手に手を切る方法とかって書いてて。
すごいな。ま、その頃から研究した
んですか？そうなんですよ。まず昔からよく使われている古典的な手口を一つ。いささか手垢にまみれている感じもある、去る者は日々に疎しというやつ。遠くに引っ越して音信不通を決め込めばいいのです。心理学ではこれを時間経過に伴う記憶痕跡の崩壊と呼ぶのです。つまり時が経つにつれて恋しい人も忘却の彼方へと忘れ去っていくというわけです。蒸発できるやつはいいけど、俺はそんなことをした死活問題だ。なんとか逃げ出さないで済む方法はないものだろうかという人におすすめするのが第2弾の消去という手。これは相手を避けず、逆に頻繁にデートを重ねる手です。ただし、このデートの時にはできるだけ相手に冷たくしなければなりません。
はい、
短期間に繰り返して相手を冷たくあしらい、痛めつけるほど効果があります。
すごい本やね。
人間は無意識のうちに辛い思い出を忘れ去ろうとする気持ちがあり、これをついた作戦です。ただし、最後に肘鉄を食らうぐらいは我慢しましょうって書いてて。
すごいな。
思いっきり肘鉄を食らわされたっていうね。肘鉄どころじゃない。
あったんやろね。
なんかまあしたんでしょうな、冷たく。
あったんやろね。50年の本。
50年ですかね。これ元気なカツオさんから提供していただきました、リスナーの。
すごいやん。三師匠が31ぐらいの時の本やね。
に書いてらっしゃるんですよね。
41年が。すごいね。
まあ、こういうね、うん、いろんな報道がされても、うん、本師匠は、ね、元気にされてるわけじゃないですか。上方落語協会、
ね、
う
ん、会長やもんね。
会長で。うん、で、それこそ、文鎮さんがね、はい、なんか、いじってましたよ、この間。
まあ、弟でしたからね。
他局の、ラジオの、その、何ですかね、生放送でやってた落語会ですかね。それで、まあ、文鎮師匠出てきまして、で、枕でね、相撲協会も大変ですな、みたいな。
来たな。
まあ、でも、穏やかなんが上方落語協会でございます。あ、一人だけ面倒を抱えてらっしゃいます。会長がね。いやこれ文鎮さんですよ。
そらそうや。
もうね、時間ないで、もうデコピンは後でまとめてやりましょうか、っていうね、おっしゃってね。で、面白い人ですなぁ。落語界のタイガーウッズと呼ばれております。
完璧な。
完璧な。
枕やね。
枕で。
しかももっと溜めて言うんやろ？
溜めてやってらっしゃいましたよ。もう爆笑でしたよ。
ちょっと今年は88は行かなかんな。
88文鎮でね。
行かなかんな。
もう、こういうね、突っ込める要素のある、ボケの多いゴシップは僕は好きなんですよ。でもそう考えたら小室さんのあんまりそのね、ボケの要素がなかったんで、
ないない。
僕らのゴシップ堂の、をね、邁進しているゴシップ好きやとしても、楽しめる要素はないし、で、こういうふうに文枝師匠も、全くね、何食わぬ顔で、新婚さんいらっしゃいの司会もされてるわけなんで、ね、ぜひ、小室さんもね、もう引退、もうご本人がね、引退したかったら、それはもうされたらいいと思うんですけども。
だから、大仁田さんみたいに引退を撤回してもいいんちゃ
う？引っ込めてもいいと思いますよ。
それが7回、8回続いたら、住田さんも来るんちゃう？
またかよ、またかよ、みたいな味わいが出てきてね。はいはい、だからもうそのね、今回の不倫がどうしたとかっていうことよりも、はい、やっぱ小室さんの、なんていうか、功績ですよね。
だからあの人もボケに回った方がいいと思うねん、これから。
まあまあ、今までちょっとボケ的な要素はいろんな事件あったりとかしてありましたけど、でもね、僕何がすごいって、僕は高校ぐらいの時ですよ、小室サウンドが席巻してたのは。あの時思ってたのは、僕はまあ古臭い男で、まあ今流行ってるけど、20年後、30年後、この小室の曲をね、聞いたり歌ったりしてる人だっておらんて、みたいな話をね、偉そうに高校の時してたんですよ。でもね、なんと、20何年経って、まだカラオケで歌ってたりするんですよ。やっぱりすごいんですよ、小室さんっていうのは。
そうそうそう。
というわけで一曲聴いていただきましょうか。エッジジャングル with T で、Wow Wow Tonight。エッジジャングルウィズ T の、ウォーウォートナイト、
懐かしいな、
聞いていただいてるわけですけど、いまだにカラオケとか行って歌えますもんね。
歌える、もうね、この時のダウンタウンで素晴らしかったよ。
かっこよかった。神がかってた的でしたよね。
この95年のこの浜田さんがもう最後やったね。 松本さんでガーッと押してたんよ、うん、当時週刊朝日のオフオフダウンタウンで、
で後に衣装という形で単行本になった。
で、あれやね、あの寸止め海峡
武道館の料金、あ、その前の、あの1万円のライブ、
1万円のライブ、はい、寸止、ほんで武道館
ありましたね、
松風、はい、でこれやったね最後、うん、すごかった。この時は
これ90何年ですかね、5年、
95年、5年、5年、5年、5年、5年、5年、5年、5年、5年、6年、
あ、でも高校あ、そっか、芸者ガールズが僕高3の時かな。
芸者ガールズはこの後やろ？
いや、芸者ガールズの、高校の時芸者ガールズのね、僕、高校の謝恩会で。
坂本龍一か、芸者ガールズって。
そうです。
はいはいはい。
どっちが先かな、でも、うん、ねえ、あの頃のダウンタウンを。
あの頃のダウンタウンやわ、本当に。
を象徴するこの曲でもあるんですけど。うんうん
うん、そうやったな、すごかったね、紅白にまっちゃん出てきて
途中からね乱入するような形で古舘さんが司会でしたかね、上沼恵美子さんと、
そう、あの時の時代やね本当に。
まあダウンタウンが天下を取っていく過程っていうのを、うん、僕らその思春期にもうまざまざと見せつけられた、はい、僕はね、あの柳沢さんよりちょっと世代が下になるんですけど、はい、そういうのって今まで見たことがなかったんで、たけしさんが天下を取っていく過程っていうのは、うん、見てないんですよね。大竹さんが天下人になった後に、
はいはいはい、
僕はテレビ見てたんで、うんうん、そういう意味ではダウンタウンの、
うんうん、ダウンタウンはすごかったね。
衝撃的でしたよね。
すごかった。
で、それを支えたこの小室さんのね、
はいはいはい、
まあ他の曲もいっぱいかけたかったんですけど、うん、今日は一曲だけ。
巨人師匠のもかけなあかん、
ね、そうなんですよ。ててね、今月のヘビーローテーションで男の子守唄っていうのは、うん、はい、僕はね、もうほんまにこのラジオをどこかで聞いているに違いない、うん、僕が昔そうだったような中高生にね、うん、僕は男として未熟なんで、かっこいい男の人を次々と紹介して。
うん、いやいや、そんでいいやんか。
そうしたいんですよ。いろんな生き方がありますよ。いろんなかっこよさがありますよっていうのを。うんうん、紹介できたらなと。あと2ヶ月ですけれども、
はいはい、ほんまやね。
そうなんですよ、うん、
でもあと2ヶ月にしてはすごい走ってるね。
走ってますね。でもね、まだまだ走り続けますよ、というわけで、はいはい、この時間お相手は弁護士の墨田隆平と
柳田浩二でした。
八方支庁禁止書、お先に勉強させていただきました。柳田さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。もうほんますんませんね。
いえいえ、もうね、こういうふうに普通にもう自然に喋んのがラジオ一番ええんちゃいまっか。
いや、今日ね、本番やる前にちょっと喋りすぎて、温まりすぎたよ。
温まって、ちょっと肩をね、温めすぎて。
温めすぎたね。僕もほんまこんな喋るはずじゃなかった
よ。いや、いいです、いいです。もうね、ラジオのね、その僕何回かこの先週、先々週とゲストをお招きして喋ってて、はい、で、まあ自分でも聞いてみたりとかしたら、そのね、僕芸人でも何でもないんで、うん、変にリアクションとか取るより、うん、普通に喋ってんのがまあええわって思って、はいはい、それはね、高田先生、高田文雄さんみたいな、うまい合いの手打てるんやったら、うん、ああいうの入れれるんやったら、うん、そうね、やったらいいと思うんですけど、うん、そうじゃなかったら、うん、もう普通に、楽しく喋ることがいいんかなみたいな。
でも散々喋ってるように見えるけど、うん、ほとんど捨ててる時が面白いね。
捨ててる時、
いやだから一応は準備してるっていう、ほんまのフリーで来たらあかんね。あ、俺思うね、若手で、ま、うん、素で来るやろ、屋敷高人風な感じで。
でも高人さんも実はめっちゃ、
でもめっちゃやってるんだよ、高人さんね、うん、上沼さんもそうやと思うわ、うん、ああやって見せかけてる人ってめっちゃネタ仕込んできてんやん、うん、ほとんど喋れへんかったなー言って帰ってやるの、
ほんまに。でもね、う、今日もね、いろいろ準備は自分の中では
してたもんですけど、めっちゃやってて俺申し訳ないなー。
いや、もうね、でもそれなんですよ。ほんでそれを全部盛り込もうとしたら全部が中途半端に
破綻してくんねんな、これ、うん、
だからといって準備ねせんかったら、うん、
準備不足はあかんよね、
まずいし、うん、っていうのはありますよね。でもどんな仕事でもそうかな思いますね。
なるほど。
そのね、他の他局の番組で、名古屋の番組で北野誠さんのラジオで、はいはい、うん、法律相談の番組やってるんですけど、うん、ほんまにものの5分の、うん、その相談のコーナーのために何時間もかけてますもんね。
ああ、そうなんや。
調べて、はいはいはい、もしこれ聞かれたらどうしようみたいな。ああ、
そうやな、うん、
で聞かれないんですよ、
うんうんうん、
でもそういうもんやっていう、
なるほど、
ことなんでしょうな、多分。
もう氷山の一角だよね、じゃあ。
そしたらまた次にね、また持ち越して、また使えたりとかっていうこともあるかと思うんです。はい、あ、リーフの告知するの忘れてましたね。
何何何、
完全にリーフ。リーフっていうね、京都で出てる雑誌あるじゃないですか、京都の情報誌。はい、京都市が街のニュースをひとまとめっていうことで、うん、このリーフの3月号で。
出た。
これはね、僕が出たっていうよりも、うん、KBS のパーソナリティが交代出てるんですよ、
うん、あそうなんや。
先月はシンプレの渡辺さんが書いてらっしゃったんですけども、はいはい、これのパーソナリティリレーエッセイっていうので、うん、私ね203系統に乗ってっていう、
バスバスやね、
バスですね、京都市バス203系統に乗ってた中学生の私が、はい、未だに41歳になってもまだ乗ってるわけなんですけれども
すごいな、それ
その心象風景をエッセイにまとめてラジオの思い出と絡めたものを、3月号ですね、リーフ3月号の128ページ載ってますんで、そうだこの朗読もしようかなと思ってたんですが、
言
う
てたな、
言うてたんですよ、おうおう曲何にしようみたいな、
言
う
てた、
ね、もう完全に忘れてました、
忘れた忘れた俺なんでリーフ置いたんのかなと思っててい
らんやろぐらいに、うん、まあそういうもんですわな、
まあなあ、うん、203系統今も昔も203系統なの。
僕はね中学高校は烏丸今出川から203に乗って、
はいはいはい、
で北の白梅町で置いてたんです
。あそっかそっか。
それが今は、うんまあ、家の近く最寄りの駅から乗って、はいうん、出町柳で降りてるんですよ。
はいはいはい、
はい、だからあの降りる駅乗ってる駅は変わったんですけど、うん、乗ってるバスは一緒で、
うん、すごいな。
で私が見かけるんですよ、私の行ってた学校の後輩たちが出町柳から乗ってくるんです、
う
ん
う
ん、
でそれどういう感じ。
あのね、
制服一緒なの。
制服は一緒なんかですかね。ちょっとだから、
はいうん、
カバンとかがあのメニューが増えてる感じでね。
男子校
サイドメニューがちょっと増えてるんですよ。
はいはいはい。うん、ちょっとカバン大きいの昔に比べて。
種類が増えてるんですよね、はいはいはい。バリエーションが増えてたりするんですけど、可愛らしいなと思いますよね。
な、うん、思う思う。僕も思うで自分の母校の子を見たら。
ねえ、
うん、制服違うね。
あ変わったんですか。
変わってんねん。でちょっと感じも違うねん。僕らの時にはもっとやんちゃな子がおったけど、
あ
学生学ランやったからね。
あ僕らもだから爪入り、
うん、だから唯一残ってる高校
男子校ですね。男子校東山と落成
っていうのは落成って言ったら、うん、だから男子校行って本当に良かったなっていう。男子校のことでもいっぱい語ってほしいもんね。
一回男子校トークをね、
面白い。
この間ねその僕高校の同窓会行ったら十何人来てたんですけど、うん、このラジオ聞いてるの一人だけで、
はいはいはい、
で僕のすごい長いね鈴木くんっていう、
はいはい、
で一、うん、回来てやって言ってて、うん、その男子校トークね中高の頃の話を、うん
はいはい、
ね、あの高校の同級生とかが褒めてくれるのは、うん、一貫性あると言ってくれるんですよ。ずっとスミちゃん同じことやってると
それ俺も同じこと言われる
ずっと
同じこと言われるんだよ、うん、男子校のしかも文化系。あ、スミダ選手サッカーやって
たな。サッカーとかやってましたけど、うん、高校はもうバリバリバリバリ帰宅部って今言いかけましたけど、バリバリっておかしいですね。帰宅部にバリバリっていう、まあ、
だからちょっと寄っての帰宅部やろ。
寄っての帰宅部
で一緒一緒、所属一緒やわ。このね感じが良かったと思うね。
まあ僕と柳田さん高校一緒でも、うん、なんかつるんでるでしょ
うね。まあ友達やろね、同級生
とか。いろんな情報を交換し合って
やってると思う。
お前何してんねん
やってると思う。
また年表作ってるやんけ柳田みた
いな。やってると思う。
何やねんこれ。
絶対同じようにいじられてると
思う。やめろや
やってると思うわ。
返せや年表。
あの時にあの女子を意識しなかった3年間大きいわ。
僕6年間ですから。
あそうやろ、
うん、
そうやろ。それは大きいと思うで。人間の形成として
人間の形成に大きいし、だからそのね、うん、異性の友達っていうのが作れなくなっちゃったんですよ本当に、はい、花房観音しか友達がいないので僕の男子高生なんです。
奥さんも元友達ね。
まあまあ友達ですけど、
うん、だからある程度話し合うしてないとあかんやろ。
そうです。
ちょっと文化度が高いというか、
妻と花房さんとかね、
そう
なかなか。そうなんですよね。
こう込み入った話を、映画好きな感じするやん2人とも。
まあね、そう、あと下世話な話がしてもね、
受けてくれはるやんちゃんと。出なかったらバカにするとこあるよね。
ありますね。
男子校ってなんやろな、あのバカにし方は。
男子校はそのね、この間も同窓会とかあって集まってたら、うん、もう昔の話になったらね、うん、でもね今の話になったら、うん、しょうもない話するやつもおるんですよ。
あるあるある。
なんか金の話したりとかね、
はいはい、もう株とか
株がどうしたとかでも、そんなんええねんと、
はいはい、
うん、子供の受験とかそんなんええねんと、うん、高校の時のねなんかアホな話に終始したいんですよ、うんうん、ほんまに。
今の立場で物言うやつってきついな。
そうなんですよ。
僕同窓会で思ったわ、うん、でも僕の周りあんまいなかったんやけども。
他
行くとそうらしいのよ。
いますよ。
だから昔の立場とか昔のポジションってあるやん、
う
ん、
そうそうそう。なんかね革命起こしてる。
そう
改ざんしてるやつがいるんですよ。
おるおる。改ざんするやつおる
な。改ざんしてて、ほんであの時こんなあったんや、ほんで先生がこうやって言うてとか、どの子のあーでーとかって笑ってて、そいつもうんうんってお前おらんかったぞこらとかって思うけど、もうあえて言わないですよそんな。
あるある。
お前
ある。ほんでものすごい突っ込まれてて、ものすごい天然ボケのやつが急に裏回し仕掛けたりするやつおるな
裏回し。
あれなんなんマジで あれはやっぱりその時の立場とか、うん、その時のポジションでやってくれんとネタが崩れんのよ。
そうそうそうそう、事実が、うん、でもその今のなんか、うん、自分の立場とかプライドとか変わってたりする人がいて、
あんねん、あれはもうあれも掘っていかなくて、
ね、二次会とかでカラオケ行ったら、うんうん、えこいつこんな歌歌ってたみたいなね。
あるある、
うん、さも前からそうやったでしょみたいな。
そうそうそうそう、洋楽改ざんもあるから ね、
だからそれをあえて言うのもね、うん、もう結構言う方なんですよ、そういうことい
いそうやな、それやっぱ巨人賞言いずいみたいな言うてしまいそう、
自分そんなのなかったねみたいなことはね、あるある、うん、だからそこもね、僕男子校って男ばっかりやから、うん、言葉がどうしてもきつくなる部分があって、はいはい、それはあの妻から注意されたりするんですよね、言い方きついって。男同士やからツッコミがどうしても、ね、
奥さん女子校女子中、
いやあの共学です。
あ共学
で、共学って立命なんですよ、うん、はいはい、立命中高とかなん で、はいはい、でどうしてもね立命とか同志社とかの男女共学の私立の学校とかっていうのは、うん、女性上位なんですよね、
はいはいはい、うん、そりゃそうやわね。
でだからそういう状況で、うん、多分ね同級生の、うん、男性っていうのがみんな女性に優しいんですよ、
はいはい、
男子が女子に、
はいはいはい、
だからそういうのが染み付いてるみたいやから、はいはい、僕らの男子校の文化って
わかる、
ね、
わかる、あの悪気はないねんけどきついみたいな、
きついみたいですよ、
うん、
だからそれは言われるから気をつけないといけないなと思うん
ですけど、ツッコミのアタックがきついって言われたことはもう娘とかからドーンって言うから、
あの、ね、絶対共学はそうなんですよ、きっとそういうお互いが異性の目を意識してるからきついツッコミ入れないんですよ。
そう僕らはもう早いやろツッコミが、
もうひどいこと言います
よ、ひどいこと言う、言われここでも言われへんようなこと言う、
いやあのね、
ものすごい例えするもん、
今思いついたことをひどい、ひどいことなんで、うん、それはポッドキャストとはいえ言うべきやないなみたいな、
たとえギャグでもほんま今から思ったら言うたあかんこと言うてる、うん、でみんなでそれで笑ってたっちゅうねんから、うん、まあ、お前何々みたいやなとか、
そうですよ、ちょっとね、まああの、まあまあ、やめとこうやっぱりぐらいなぐらいでます、
そんな
今度僕が躊躇するぐらいの今、
あるある、
今言おうかな思ったんですけど、やめとこうって思って、
そんなもんや
っていうね、
うん、
もうでもこの番組は男子校のノリです
わな、男子校やね、
うん、男子校に赴任してきた女性の先生が田中さんみたいな、
お前ね、とんでもないやつらやと思ってるで来るやつ来るやつ思ってるわ。だからおそらく棚橋さんって聞いてたあれ共学やな、
棚橋選手は県
立高校の共学の
男子校の時期はないでしょうね、まあ、そのプロレスので
野球部やったよな、あの人
野球部ですね、高校時代は大垣で
勉強もできた高校やで、俺ちょっと調べたけど、
あそうですか、
まあまあ勉強もできた野球部の人やんか、うん、ええー、やっぱり
だからその、ね、自然な立ち振る舞いがね、うん、女性ファンに対してもできるし、
そうそうそう、で巨人師匠はやっぱ商業科の柔道部、
柔道部、
うん、やっぱそのままでいいんやな、
学生時代に結構方向性って決まりますよね、
決まんやろな、
ノリが、うん、なかなか脱却できないんですよ、そっから
できへんわ、
うん、もう男子校のねずっとプロレス好きの人とか、うん、ラジオ好きのやつとかと喋ってたノリですもん、うん、今だに
ノリやな。竹内選手は普通の和歌山県の県立高校なんだな、
県立、あの人はきっと共学やったはずなんですけど、うんうん、男子校ですよね、
男子校やな、あの男グループやったよな、
うん、あの男からは人気あるけど、うん、多分女子からはまた竹内あんな言うとったでみたいな、
だから
休み時間竹内のところに
三軍の番長みたいな人やったよな、三軍番長みたいな、
うん、スクールカーストとかいう言い方ありますけど、それで言ったら
そうやろな、あの人だから近畿大学の一人暮らししてからの竹内道が始まったよな、
まあ、それまではでもね高校の時からその怪獣好きとかプロレス好きの中ではおもろいやつや、
うんうん、あやっぱ
竹内はよ知っとるっていう、
あやっぱそうやったよ、
そうやったらしいですよ、
あ、うん、やっぱそんなん探っていくと面白いな、
男子校文化ですわな、
さんまさんも商業科の公立のものすごい人気あった人やもんね、
共学でしょ、
共学、うん、で男が2割女子8割みたいな、
商業高校やったらそうか、
そうやね、
昔は
だからそこで固まってんと思うね、あの芸風が、うん、
基礎的な形がね、
そうそうそう、で新助さんはもう大谷高校だ、男子校
で
やっぱ男子のノリで、
あーそっかそっか、
そんなのちゃう、
だから女性に対する接し方というか、
うん、
違いますよね、さんまさんと新助さん
で違うと思う、うん、ツッコミのアタックに関係あると思う、この辺もちょっと調べていかんの、
そうですよね、
うん、
男子校は、
うん、
むちゃくちゃでしたもんね、
そうそうそう、だからそうやな、岡村さんとかも共学やろ絶対、
茨城西高校
共学やろ、うん、だからああいう感じも出てきてんと思うわ、うん、でサッカー部でちょっとマニアックやってんと思うわ、うん、実はああ見えて、うん、面白いなこういうの、
そうですよね、
うん、もうじゃあまた喋りすぎた
僕の友達の鈴木くんもいずれ
鈴木くんはどういう連れなの？めっちゃ面白い。
中学の時からの友達で。
中高。
中高友達です、
ね。今何して
る？今医者。
医者なん？
医者なんですけど、医者なるまでね、何年かかってんねん自分みたいなね。僕司法試験9回受けてんのに、まだ医者になってなかったんですよ。
ええ
ー、みたいな。
京都にあるの？
京都です、京都です。
え、何科の医者なん？ちなみに
内科かな。
内科、面白い。やっぱり
面白いですね。
医者で面白いって理想やな。僕
面白いけど、まあだから男子校乗りって言ったかな。
へえ、親友なん？
もう昔から長いですね。逆にあんまり会わないんですよ。そんなに仲いい人ってそんな会わなかったですね。
50前になったら急に会い出すね、
また改めて。
それまでみんなね、戦ってる感じがね、ちょっとね、哀れな感じ見せたないね。
ああ、そっかそっか。
それぞれ、演じてるやろ、みんな、会社員とか公務員とか。
その場ではね。
そうやね。ほんでみんな言うね、全然演じてるから、その感じを見せたく、ポジションが変わってるから、会社とか、市役所とか入ると。で、これが、50前になったら、もうね、いぶし銀のように演じられるようになってくんね。
あ、もう自分の人格と、もう重なり合って、
重なってくんね。
普通にそのまま、
芸風がブラックマヨネーズみたいになってくるんだ。今の立場で笑わすねん。
なるほど。今のそのままありのままの。
ありのままで、で自分のちょっと情けない感じも言いながら、家族とか。か
それがね、柳田さんの世代と僕のまだ41の世代との違いで、まだみんなね、ちょっとね、カッコつけるんですよ。俺、今こんな仕事してんねん。
そうそう、プロジェクト入ってる
みたいな。かましが入るんですよ、ね。
ある。
もうそんなええやんみたいな。
で、俺らになるとプロジェクト行っててんけども、何らかの都合で落ちたみたいな話なんで。これがおもろいで。
そうでしょ。そこがね、
これがおもろなってくるね。
でもね、やっぱりね、41ぐらいになったら、バツイチのやつも何人か出てきて、すごいツッコミも入れたりできるじゃないですか。その辺でいい感じで、で、ハゲてくるやつもいれば、
太る
やつもいれば、みたいなね。
病気もなるしね。
病気もなるし、どんどん先生に近づいていくんですよね。
そうそうそう。
この間の同窓会してても先生2人来てたんですけど、先生も60万やったりするんかな。僕らの、そうですね、40、僕らが1なんで。50代後半やったりするんですけど、はいはい、まあね、もうどっちがどっちか分からんみたいになりますよね。
向こうも子供、向こうは泊まるからね。
そうなんですよ。
分かる分かる。友達みたいなとこやろ。
もうノリとしてね、友達みたいなノリですよね。向こうは向こうでもう年齢すごい近く感じてくれるというか、はいはい、その自分らが若い頃に受け持ってた生徒と、はい、年いってから受け持ってる生徒とはなんか距離感が違うみたいで、友達みたいには喋れます
ね。いいやんか。そんなんがもう人生謳歌できて面白いと思うで。
そう、だからそうですよね。
言わへんもんな、この仕事しててほんまの友達は。ラジオとかで喋らせてもうても、ええ加減なやつは「柳田こんなこと喋ってくるや」とか「俺の名前言うてくるや」って言うけど、ほんまの親友って絶対言わへんな。
そういうもんかもしれない
ですね。そういうもんやで、一応聞いとんねん。
あ、そういう番組を
一応聞いてんねんけど、なんかあんま家族にも言わへんみたいな、やっぱり。ジーンとしてるって、なんか、
あ、そうやね、まだ時間あります、そのね、この間ね、阪神さんと喋ってて、いい話やなって思ったのが、その阪神師匠、巨人阪神で、若手の頃に KBS で番組やってたって言ってたじゃないですか。
ズバリクね。
ズバリクですか、はい。で、その話をね、柳田さんから聞いて、もう随分 KBS でラジオされてないでって話を聞いてたじゃないですか。その話を阪神師匠に振った時に、ああ、それね、昔やってて。ほんでな、この間、同窓会やってな。高校の同窓会ですかね。泉大津の高校、中学かな高校かな、同窓会行った時にな、でな、そいつ兄弟企業って賢いやつおってん、地元に一人だけ賢いやつおってん、
すごいな。
ほんでな、そいつがいいよんねや、ってその大学ね、京都一人で泉大津から出てきて、友達もなかなかできひん時に、高田君のラジオだけが友達やって、
ほう、そうなんや、
泣きながらいいよんねん、
その時
で兄弟の時なって言うけど、まあ、あいつ兄弟って言いたいだけやろなとかってお父さんあるんですけど、でもおそらくほんまにそうやったんじゃないですか。そんなことを40年経ってあえて言うっていうことは、
ほんまの友達やったん、たったんに知り合いやったんかな、
なのかな。でも多分ね、昔よりもその京都と大阪の距離を感じた時代やったと思うんですよ。その時に自分は大学生 で、すごいのが、大学生の同級生がいる人が、自分のラジオ番組をもうやってたっていうのがすごいことです。
すごいすごい。
二十歳そこらで、
そうやな、
友達は100万遍で、
ほんまやな、ほんまやな、
講義を受けてる時に、
この間阪神巨人で歌って、京都花月18か19でトリトって歌って、 すごいね。
あれないですよ。NSC 入ったのばっかりでしょ、普通。
そうそうそう。
入学金納めたやつが、そのままね、疑音ヶ月の、
その時に撮ってるんだもんな。まあいい日も。ああ、そうね。それええ話やな。阪神さん、一回ここ来てほしいわ。
阪神師匠ね、この間もね、ちょっとあるよ。用事があって電話したんですけど、今ものすごい UFO にハマってらっしゃって、
入ったハマったねな。
で結構ね大事な用事があって電話したんですけど、まあ、その報告をパッてした後に、ありがとう、ほんでな UFO の話なんやけどなもう二言目には
新喜劇やん
UFO の話でしたね。
天才少年やから
その超常現象スペシャルとかね、阪神師匠にお越しいただいて、でそのね、私の知り合い
都市伝説やね、
都市伝説で、
園芸都市伝説、
園芸都市伝説の園芸と、今でも阪神師匠は園芸よりもどっちかというと UFO について語りたいんで、
はいはい、
UFO を語っていただいて、でダイスポの西山さんっていうね、はいはい、私の知り合いの記者がいて、
るな、
そういう人はダイスポの UFO 版なんですよ、
はいはいはい、
いろんな UFO の目撃者と会ってきた人で、UFO に40年かな、40年ずっと UFO に乗ってる宇宙人の女性にまあ犯され続けてるおじさんがいるらしいんですよそのおじさん曰くですよ、
おうおう、毎宇宙人に犯されて
る、毎晩連れて行かれて UFO の中に連れ込まれて犯され続けてるっていう、
ええ話やん、
そういう話を収集してる、いらっしゃるんです
よ、いやんや、
はい、西山さんっていう方が、そう、西山さんとかを連れてきて、ちょっと超常現象スペシャル、
面白いな、
KBS 京都にちょっと UFO 呼びましょうよ、
あ、ええな、
ねえ、そういうのも
面白いわ、
やりたいことがたくさんありますよね、
いっぱいやってほしいな、
あとちょっとですけどね、
やってほしい、やってほしい、いや園芸のこともやっぱ聞いてほしいわ、阪神さんってやっぱ若いからめっちゃ覚えてると思うね、
この間ちらっと巨人師匠が阪神くんやったら覚えてんねんけどなっていうフレーズありましたもんね、
あのね、あの場面僕も死ぬほど聞いてんけど、あのね、昇る香りの昇るやと思うね巨人さん、巨人さん
その同期で
同期の人
辞めた人っていう、
昇るなんとか阪神でやったら知ってると思うね、仲ええなと思ったし、ええ場面やったな、
阪神師匠、そうですよ、阪神師匠が芸談を語るっていうのは実はほとんどないですよね、音源として
ない、だから、ね、さんまさんとも同じマンションに住んでたし、
そう
で、ね、高陣さんも同じマンションに住んでて、
その時代の話も聞きつつ、
そうそうそうそう、
でもね、その話まで持っていく前にまず UFO を聞かないと、だから2週ぐらいやって、一周は完全に UFO スペシャルで、
UFO スペシャルで
やらんことには、多分そのなかなか納得しないです。ああ、高人と住んでたで、でな、UFO の話なんか、だから多分
え、そんな喋りたいの？
今はそうです。
あ、そう。
電話しててももう二言目には UFO の話される。
見張ったん。
UFO ね、私見せてもらった写真によると。なんか飛んでましたよ。
ああそう。
あの阪神師匠が撮影したのかな、どこか分かんないんですけど、飛んでました。
いい話だな。
未確認飛行物体が。
ま、でももう園芸のこと聞けんやったらまず UFO の話聞くわ。俺も必死で。
3時間ぐらい回して。
3時間回さなかんの。
うん。あのね、 UFO を聞かないと多分たどり着かないですよ。そのさんまさんと同じアパートに住んでたとか
話
とか、マンションか福島のね。
ほなもうここで撮ってポッドキャスト用に回してもってもええや。やってくれへんやったら。聞きに行ってもいいし、
まあ、聞きに行ってもいいし、
ええー、なあ、聞きたいわ。
僕実は阪神師匠の方が巨人師匠よりも電話とかしてたりするんですよ。
あ、そうなんや。
実は最近は、だから阪神師匠を頼んだらその可能性はあります。
聞きたい、
出ていただける。
いや、メダカ師匠もね、ラインナップとしたら、
そうです、メダカ師匠も去年、お酒ご一緒した時に、
はいはい、
今 KBS 京都でラジオやってるんですけど、出ていただけませんかって言った
ら、どうだった、
いつでもええで、いつでも言
う
て、
かっこいいな、あの人の世代は。
もうね、男なんですよ。
あ
の、皆さんね、ちゃんと認識してないと思いますけど、もう僕はね、その男をとは何かっていうのをメダカ師匠からね、学ぶために年に何回かね、
渋いもんな、
連れて行ってもらって、
ダンディズム、
ダンディズムね、男のダンディズム、
メダカさんを熱く語る人っていないもんね。
僕はね、その語り部になりたいですよね。
そうやと思うわ。
メダカ師匠とどこ2人で飲みに行ったりとかね。
すごいな、それは。
そうなんですよ。
メダカ師匠の僕が演技論好きやね。
あの、僕よくしていただいてますよ、演技論、
あ、そうなんや。
演技論を、そのチンピラ役で、どっちのチンピラが怖いと思うんだよ。こらあれ何抜かしとんねん、こら墨田、墨田さん、
あ、
例の話やけどな。で、元は2人で飲みながらね、後者ですみたいな話
ああ、それ分かる分かる分かる分かる分かる。
うん。メダカ師匠、たけしさんの、ああいうアウトレージみたいな、あんなシリーズが出てきてほしいです
よ。ああ、分かる。
めっちゃ怖いでます。
ちっちゃいアウトレージ。
普段は愉快やのに、切れたらめちゃめちゃ怖いっていう。うんうんうん、
分かる分かる。アウトレージ出てある人って大概そういう人使うやん。
そういう設定でね、うん、好きですよね、たけしさんが。チャンバラトリオの、うん、あの、チャンバトリオか、あの人を一回使ってませんでした、ヒットマン役で、チャンバトリオのリーダーって大事
だ。あの、だからリーダーね。
リーダーか。
はいはい。うん、あったなあ。
そういう形で、だから阪神師匠とかも、
阪神師匠も怖いでしょ。怖いやろな、アウトレージ出てたら。
出てたら。めっちゃ怖いですよね。
怖い怖い。ヒットマンとか怖いと思う。阪神さんの。阪神さんの。さんまさんまで行くとってあるけども、うん、やっぱり阪神さんとかメダカさんな。
ねえ、うん、関西の、
うんうん、やっぱちっちゃいな、みんな二人とも、
うんうん、あのグッドフェローズとかであったじゃないですか、あの
分かる
分
かる
急に切れる、
分かる分かる、
うん、ああいう感じで、
あ、ちょっと面白いな、
ね、え、もうすぐ演技論とか教わったりとか、うん、その男が酒飲む時のたしなみというかね、
うん、あ、そうなんや、
そういうのをね、僕はメダカ師匠から学んでね、
いっぱいやることあるな、
やることあるんですよ、水道橋博士さん、
博士も呼ばなかんな、
ぜひね、お越しいただいて、芸人春秋2っていう本が、うん、本当にね、言ったら関西のテレビの業界の
こと、うん、まあ、ある部分を
えぐってるのがあるんで、うん、あれは関西のメディアで喋ってもらわないといけないんですけど、はいはい、ね、
なかなか呼ばれへんわな、
うん、っていう中でもこの番組はタブーがないはずなんで、
はい、まあね、サイン会とか、
サイン会とかもして、うん、っていう話もちゃんとこれ本放送のところでしょうね。
ほんまやね、ほんまやね。
まだ来週したらいい話かなと思うんですけど、はいはい、そういう形でいろいろね、夢はあるんですよ。
喋、
うん、
りながら、
喋りながらね、やっていって、どこまで実現できるか分かんないんですけど、うん、これね、もう終わらない文化祭というか、
はいはい、ほんまに終わらない、
終わんないですね。
はいはい、わかるわ、その感覚、
ね、
すっごいわかる。
帰宅部はなかなか家帰らへんな、もうずっとこの学校
で、ね、結局そう
であれもない、
終わらない文化祭やね、
終わらない文化祭ですよね、
はいはい、お前な、大会系の試合は負けたら終わりやからね、
負けたら終わりなんですよ、
僕ら負けないもん、
負けも何もないんですよ、
家帰らへんだよ、
でも、うん、負けも何もないし、うん、そのこの間のね、カヌーの鈴木選手みたいにね、
は
い、
隠したり
もしないんですよ、
しないねやったら、あのどんどんどんどん巻きを分けていくもんね、
そうですよね、柳田さんとか M 角さんに情報提供してますけど、
だからそれを M 角さんに渡すことによって相乗効果で日が
こう
つなっていくね、
そうそうそう、だから鈴木選手のあの事件って考えたら、うん、柳田さんが M 角さんのデータを消したりするような話、
う
ん、あ、まあ、
そういうことやん、
あれ年表のデータなくなってるみたいな、
年表のデータはまたええかもしれんけど試合に出れへんっていうね、
うん、そういうことを帰宅部ってずるいことしないですもんね、
しない、
足引っ張らないのが実は帰宅部なんですよ、
うん、狼みたいなとこあるからね、帰宅部は、
帰宅部は一匹狼で、う
ん、群れへん、基本は群れない、
群れなくてたまにこう、うん、ね、情報提供して
ね、結局は隅田さんもだけど情報提供というネタで笑わせんねん、
うん、
持ってきてこんなも
ん、こんなん言ってましたよ、うん、みたいな、
だからみんな突っ込まへんねんな、基本的には。例えばラーメン屋でおもろいおっさん見てんっていう話するやんか、うん、で例えば 鼻をね、うん、鼻で麺を食ったやつがおったとするやん、はい、これではネタならへんねん、その後ほんでどうしてん、うんうん、って言うやんみんな、
う
ん、 そこでは済まへんねん、でも大会系の人はそこで終わんねん、
こんなやつおって
こんなやつおっておもろいやろ最高やろって、俺は何がおもろいねんっていつも思ったもん大会系の笑い嫌いやってあっちゅう間に終わんねん、
そっかそっか、
うん、ほんでお前どうしてんとか、
その起承転結のケツが相手から入ってきたりとかしておりますもんね、
そうそうそうそう、 なんでっていう、うん、そうそうそうそう、でお前あれなんであんなことしてたと思うって勝手に喋るトークやん、どっちかやったら、
そう考えたらこの文化系っていうのは生涯楽しめるわけです
よ、ね、そうそうそうそう、
あの小室さんも、うん、園芸男子やったら ね、うん、その介護疲れとかもあったと思うんですけど、うん、そういうことで晴らしてたらね、
そうそうそう、
不倫にもならへんし、
でそれが例えば見つかったとしても、うん、笑いに変えようと思うやん、バレてもうてやーって、
そうですよね、
うん、っていうね、バレてもうてやー、いやお前も大変なの分かるけどみたいな、いろんな角度ね、
まあわーわー言うて
ますお時間です
さようなら、
さようなら。